霊的な目を開けてくださいということで録音しました。これからは心を熱くさせてくださいということで、現場を置いて心が熱く、なっていただきたいと思います。心が熱くならなければいけません。今日のタイトルです。神様は魂を用意させて働き人を呼ばれますね。働き人を呼ばれます。使徒行伝13章1節から4節の御言葉です。聖書を見てみますと、2節ですね、見てみますと、主の前で断食をするときに聖霊が臨んだ、聖霊が臨んで、そして4節には2人が聖霊に送られてと書いてありますね。私たちが今日一番大事なことが何かというと、聖霊の導きを受けることがとても大事です。なぜかというと、神様は私たちを呼ばれてこの日本と世界を福音化されることを望んでいます。ですから皆さんを呼ばれました。だとしたら、神様が私を通してどのように世界を福音化していくのか、それを見ることができることが何かというと、聖霊の導きを受けることです。伝道は私たちの心と考えのままにするものではありません。聖霊の導きを受けることです。なぜかというと、神様がなさることだからです。今日もパウロとパウロのチームを最初の宣教現場にこう行きますけれども、アンテオキ教会はその生徒さんたちはそれのためにとても断食をしながら祈ります。そうやってこのチームは聖霊の導きを受けるようになりました。本当に導きを受けるために祈りましたが、聖霊の神様がおっしゃることが分かったんですね。ですから聖霊が何て言うでしょう、聖霊が言ったと。そして2人が聖霊に送られて、ですから皆さんが聖霊の導きを受けられるように祈らなければいけません。聖霊の導きを受けるようにもがかなければいけません。なぜかというと、そうでなければ私たちは神様の計画を成し遂げることができません。言い換えると、伝道現場を成し遂げることができないです。ですから私たちが 100% 聖霊の導きを受ける人にならなくてはいけません。だとしたら、聖霊の導きを受けるのには神様は必ず出会いの祝福を用意されますね。ですから伝道は何かというと、事実神様が救われるように定められた人に会うことなんですね。皆さん、この出会いの準備がなされていることが聖霊の導き、神様が用意された出会い、これがですね、本当の出会いなんですね。そういう祝福を皆さんが味わってください。私たちは何を見るべきかというと、これからは神様の前でこのような祈りをしましょう。黄金漁場、神様が用意した黄金漁場を見せてください。そして探せるように、黄金漁場に入って御言葉運動が起きるように、本当に皆さんがその運動を置いて今から祈ってください。この黄金漁場は全部神様が準備されました。牧師も同じですし、住職者もそうですし、レムナントもそうです。すべての生徒さんが黄金漁場を一回でも体験する味を味わえば、私の考えが変わってすべてのことが変わるようになっていきます。こういう祝福を私たちが事実毎日毎日味わっているべきです。 だとしたらこの黄金漁場を見てみると、本当に神様が救われる人が、神様このように救われる人がたくさんいるんだなということを見られます。神様がこのような素晴らしい人たちの中でも、神様が信仰を持ってこの時代に用いられる弟子が多いなっていうのを体験すること、一回でも体験すること、すごい大事です。それを置いて皆さんが本当に祈らなければいけません。私たちは伝道をするときに聖霊の導きを正しく受けられないと、まあやっと伝道することは何かというと、やっと伝道してやっと教会来てやっと養育して、なんかついたり離れたりで、いや養育中も、そしてまあいろんな問題、こんな問題で起きて、それに捕まって、そういう人たちだけ伝道してきたじゃないでしょうか。これからはどのような伝道をしなければならないか、本当にパウロチームみたいに聖霊の導きを受けて、神様が用意された時代的な人物に会うこと、これは時代的な伝道ですね。このような伝道を置いて私たちが祈りがなされるように願います。そのような証拠がどこにあるかというと、使徒行伝8章26節から40節を見てみると、このピリピという執事がステファノの観覧を通してサマリアの方に行きました。その城に入って福音を伝えたところ、悪霊が追い出されて中風病者が治って、サマリアの城に喜びがあふれました。その後ですね、後に聖霊がピリピに、主の使者がピリピに現れて、誰を用意しましたか？エチオピアの宦官を準備しました。この人はですね、すごいこの国のことを任されている宦官ですね。神様こういう人準備してなんでしょうか？聖霊がピリピに、主の使者がピリピに行って福音を伝えなさいと。ピリピが本当に考えが変わりました。私たちの世代に、本当に私たちが多くの人に会いますけれども、時代的に神様が出会う人を用意したら、私たちが感じ方、そして考え方が変わります。全ての体質が変わるようになっています。皆さん、いつも貧しかった人がいつも貧しい貧しいと言って、お金の味を味わってしまったら考えが変わってしまいますね。伝道できなかった人が本当に聖霊の導きを受けて神様が用意した人に会ったとしたら、私たちの考えが完全に変わってしまうわけです。体質が完全に変わってしまうわけです。私たちが今日これを置いて、これからは本当に神様が用意しておいて、神様がフィリピを用意しておいて、エチオピアの宦官を神様が合わせたんですね。私たちも今日このような伝道運動が始まるように願います。ですから皆さん、心が熱くならなければなりません。このような聖霊の導きを受ける祈りをしなければいけません。このような祝福を味わってください。そうしたら、使徒行伝10章1節から45節、皆さんよくご存知のコルネリオのことですね。コルネリオはイスラエル国において一番この力があったような、この皇帝の特別隊長でした。イタリア隊と呼ばれる隊の隊長でしたね。この人がとても敬虔で神様によく仕えていました。この人を、神様がこの人を準備したんですね。そして川なめしシモンの家で御言葉運動をしていたペテロに幻を見せました。食べなさい食べなさいと。でペテロは言いましたね。私は清くない獣を食べたことがないから食べれませんというふうに、神様の言葉を聞かないですね。3回も言ったのに、ペテロが霊的にこういう黄金漁場見れないんですね、漁場で。ですから神様がダメだっていうことで、コルネリオに幻を見せて、あのカーナメシシモンの家で御言葉運動をしている使徒ペテロを呼んで御言葉運動をしなさいということで、このコルネリオはとても敬虔な人でした。そのただ下人を、ただの下人を送るのではなく、本当に信仰があって敬虔な下人をペテロの方に送りますね。そしてこのペテロは、まあ、行きましたけれども、 一国のこのイタリア特殊部隊の将軍がひざまずいてですね、ペテロを迎えたわけです。こうしてペテロが、ああこういうふうに会って福音を伝えたんですけども、この人の家の家族はみんな洗礼を受けました。パウロはですね、ペテロは本当にこのような人に会っていつも聖霊の導きを受けるようになりました。伝道は聖霊の導きを受けなければいけません。私たちはやりたくて伝道しに行く、あの人いるから行くではなく、行くにしても聖霊の導きを受けるように、そして神様が用意した出会いがあるように、その一人がその地域を生かせる黄金漁場になるように、そのような伝道が始まるように主の御名によって祝福します。とても大事です。このような考えを皆さんがして伝道するのが重要です。使徒行伝13章1節から13節見てみると、パウロチームが宣教師としてアンテオキに送られて初めて宣教旅行に行きましたけれども、その先でソギオ帝督と会います。この人が誰に捕まってますか？占い師、魔術師エルマに捕まっていましたね。行ってパウロがこのソギオ帝督に、そして魔術師エルマに福音を伝えましたけれども、こういう人が帰ってきました。神様がとても正確に用意した人を聖霊の導きで受けていくから、出会いの祝福を通してこの人たちを生かしてしまいました。今日私たちが本当にそれを置いてうまくできなかったとしても、いつも聖霊の導きを受けて福音を伝えられる準備がなされなければいけません。皆さん、使徒行伝全体が聖霊の働きで、聖霊がやることなんです。私たちは今日聖霊の導きを受けるのです。これがものすごい人たちが帰ってきて黄金魚じゃなくて、聖霊の導きを受けたら神様が用意した人と正確に出会ったということです。私たちの今日の現場にも正確に会うことができます。神様用意した人と会うことができます。その人がこのような人じゃなかったとしても、私たちが一番見るべきことは何かというと、今日多くの人がこんなに救われなきゃいけない人が多いなというのが体験されなきゃいけません。それを味わわなきゃいけません。それ本当に伝道運動が起きるということなんです。味わえるように祝福します。まあ、新しい家族にはこのメッセージちょっと難しいかもしれません。ですから、まあ、うちの教会がですね、500人生徒来年集まるんだったら、このような準備をこのような部分を準備しなければいけません。皆さんは心を持ってしなければいけません。さて、本当に皆さんがこのような聖霊の導きを受けられるように、そして神様の用意された出会いになるように祈って、私が行ったその現場が神様の黄金漁場の現場になるように、これを祈らなければいけません。このような祝福を味わうように主の御名によって祝福します。イエス様は比喩、種の比喩を行いました。あ、言いました。農夫が種をまきますが、石のところに、またどこに落ちますか？茨の生えた畑に。どこでしょうか？道端に落ちました。私たちは種をまくちゃまきますけれども、このような方向にまいてしまいますね。ですが、確かにこのような畑ではなく、神様が正確に用意した良い畑というのがあります。この一人が福音を受ければ家族が救われて、この一人を通して多くの影響がある、数十倍の実を実る、そのような用意された人がいるんです。ですから伝道する私たち、毎日誰にも会って福音を伝えるということは確かに大事なんですけども、本当に聖霊の導きを受けて出会ったその人にこの黄金漁場が見えて、あの一人を通してその地域に影響を与えられるように、そういう正確な用意された出会い、その用意された伝道、そのような伝道運動が実際的に起きるように祈るように主の御名によって祝福します。 ローマ書16章、ローマ書16章1節から27節。この人物たちは神様が用意した永遠より前に隠されて今や表された人々ですね。この人たちは聖霊の導きを受ける人にくっつけられました。私たちが今日このような奥義を味わってください。だとしたらメッセージは、このような人たちを生かすメッセージとは何でしょうか。皆さん祈ったら神様がメッセージも与えてくださいます。私は貧しい人、疲れて大変で問題来た人も、いつも大変だと思う人が、あともなんか知識もないしっていう、こういう人たちが、私は占い師に行って霊媒行為を行って、その悪霊に使えてんだななんて思ってたんです。ですがこの伝道運動をまあやってみたら、そういう人たちはまあそれやるのが当然であって、本当に聖書に見てみると、本当にこのような人たちも政治家ですね、そういうなんか伝承だとか、そういう迷信だとかに頼っています。霊媒と、本当に偉い人たちが迷信ともう霊媒に捕まっています。それを見て驚きました。みんな霊的問題来てるっていうことですよね。神様を知らないと、神様に出会えないと、いつも自分の運命に引っかかって、そのような運命の問題を解決しようと、みんな占い師を抱えて生きてるんですね。有名な歌手、みんな霊媒師が横にいます。舞台に立つ時にどのような色の服着て、ネクタイは何でいいか、霊媒師たちがみんな教えてやってる、やる、くれるんですね。そういう人たちをお抱え、抱えてるんです。皆さん、霊媒師は何なんでしょうか？あ、占い師は運命を占うわけでしょ？その人たちは悪霊に取り憑かれてるんです。悪霊が教えてくれるんです。そういうのに全部陥ってしまってる。私たちは今日その人たちに正確な福音さえ伝えるんだったら帰ってくるしかありません。このような人たちが、偶像崇拝する人はもう知識がないからじゃありません。本当に大変で疲れて、そういう問題だけを解こうとする人ではありません。自分が生きるのを守るために占い師を抱えて生きています。その人たち、企業を やってる人たちはみんな占い師をお抱えです。なぜでしょうか？怖いんです。そうですよね。このような問題、霊的な問題にみんな陥っている。どれだけ聖霊の導きを受けるパウロが葬儀を提督に会ったんですけども、提督に会ったら誰に捕まっていましたか？魔術師エルマ捕まっていました。霊媒師の名前も出てきますね。魔術師エルマ捕まってました。皆さんよくご存知かと思います。ソン・ジンソン、シム・ジンソンですね。その創新大学校を卒業しました。大学校です。大学生、伝道師です。教会に行っても礼拝を受けて御言葉を聞いても御言葉は答えにならない。そうやって悪霊に捕まってしまいました。神学科まで卒業して、体が痛くなっちゃって、もう体が痛いからどうすることもできないから、霊媒師に会ってこう神がかり、こう霊を受けたんですね。この霊を受けたんですけれども、この人がキム・イルソンが死の話とか、キム・ジョンウンが死の話、全部この日にちまで当ててしまいました。ですから政治家たちがもう列をなして、1年ずっとこうやって政治家が列を並んでるんですね。政治家たちもどうすることもできません。本当にこういう悪霊に仕えた人たち行って占いしてもらうしかありません。こういう人たちがどれだけ多いでしょうか。皆さん、結局は占い一つやったことは何でもないかのように見えますけれども、それが積んで積んで霊的なものがボーンってきちゃうんです。なぜでしょうか？悪霊が働くからです。滅ぼす存在だからですね。結局滅びるんです。このような現場を私たちが一回でも 本当に神様が用意された人がいるなということが体験されるならば、その時から目が開かれます。伝道の門が開かれます。このような祝福を味わってください。本当に重要です。ですから私たちは早く伝道の誤解を解かなければいけません。どんな伝道の誤解を解かなければいけませんか？伝道は神様の最高の関心事であります。神様の最高の関心事が伝道です。一人も滅びず救われることが、望んでいる。それが神様の願われること。ですから伝道はイエス・キリストを救い主と受け入れて、その福音を受け入れる人は誰でもできます。ですから伝道は賜物の一部ではありません。賜物じゃないんですね。救われた人は誰でもできます。私たちは信仰生活しながら特別にですね、伝道する人が他にいるんだななんて思ってました。その中伝道の賜物を受けたみたいな、違います。イエス・キリストを信じる人は誰でも主イエス・キリストを明かすことができるんです。一部じゃないんですね。ですから神様は伝道とは何か、神様の全てのものを準備した救いを成し遂げることです。ですから私たちは、神様は私たちを通して救いを成し遂げています。その方法が、救いを成し遂げる方法が伝道です。方法が伝道です。ですから私たちが、時が良かろうと悪かろうと、いつも会った人にはイエスがキリストである事実の福音を伝えるんですね。ですから皆さんが今決断を下ろすなら、神様の聖霊は今も皆さんに働くしかないんですね。でこの祝福を味わってください。だとしたら1番目です。伝道は全てのものと魂を用意した後に神様が呼んだ最大の神様の作戦です。今日神様はなぜ私たちを呼びましたか？まだまだ救われる人がいるから呼んだんですね。最高の作戦です。私たちなんであんな職分こんな職分与えましたか？神様がその伝道の御心を皆さんを通して成し遂げるために。ですから皆さんに職分を与えましたね。で神様が用意したから呼ばれたんです。ですから私たちは伝道が難しいのでもなく、負担でもなく、簡単なんです。なぜでしょう？用意して私を呼んだからです。それは何でしょうか？どうやって礼拝したか見てみましょう。使徒行伝2章9節から11節どうやって用意されたかですね。もう15カ国の名前が全部出てきます。パリア、メソポタミア、ユダヤ、カッパドキア、ポント、アジア、フルギア、パンフリア、エジプト、リビア、ノーマ、クレテ、アラビアというふうに15カ国の人々がエルサレムの教会、マルコタラッパン初代教会、その迫害した教会に集まったんですね。そこで初めて福音を聞きました。そこで五旬節の日、聖霊の日を体験しました。皆さん、この人たちが散らされて何をしたでしょうか？その地域、その国を生かし始めました。伝道運動がこうやって起きたんですね。神様は必ず私たちをただで呼んだわけではなく、神様が永遠より前に定められた人を、本当に皆さん住んでいる現場に用意して私たちを呼びました。これを信じてください。神様はそうやって、ですから伝道は簡単なんです。用意した人は誰か？聖霊の導きを受けることです。その出会いを持つことです。神様は正確な出会いを通して、その出会うその人が黄金漁場だ。神様はそういう祝福を皆さんに与えたことを信じます。皆さん、使徒行伝3章1節から11節ですね。足苗の人見てみましょう。誰、みんな知ってる足苗の人でした。40年の生涯、本当にこの神殿の美しの門の前に座って見物だけしてた人でした。ですが聖霊の導きを受けるペテロが、この 足苗の人たち、足苗の人を思い出しました。あの人かわいそうだから立てようじゃありません。立てせるのが重要じゃなくて、あの人を見る人が重要なんですね。なぜでしょうか。この人が証人になるのが大事なんです。キリストに出会って自分の人生問題解決されるのが重要なんです。それが解決されたんだけれども、ユダヤ人パリサイ人することなくみんな帰ってきますね。神様は門を開かれます。それが聖霊の導きです。ですから皆さん、定時祈りをする理由が、集中祈りをする理由が、常時祈りをする理由が、いつも聖霊の導きを受けられるようにするんですね。この祝福を味わうように祝福します。使徒行伝6章7節。皆さん、使徒行伝6章7節見てみると、この答えを下ろした人たちが教会の働き人として立てられます。そしたら、教会にたくさんの難しさがあるんですけども、知恵があって、信仰があって、人々から称賛を受ける人が集まるから、教会の全ての内紛が全部終わってしまいました。聖霊に導かれた人を立てました。私たちが今日聖霊に導かれる人になってください。で、こういう働き人を立てるからその後ろ何でしょうか。こう、御言葉によってこう、力を得た。こう、御言葉によって。この人、御言葉を伝えたいということですね。御言葉に専念したという。祈りに専念しました。そうしたら、この御言葉によって力を得て、多くの人が、悔い改めて帰ってきた。で、これが伝道です。使徒行伝9章1節から10節。復活したイエス様が、ダマスコを通過するときに、サウロを砕いてしまいますね。で、その時に祈ったアナニアにつけました。その時、ダマスコに誰がいましたか？アナニアという人が本当に聖霊の導きを受けて祈った人です。で、神様はサウロを通してアナニアに送りましたね。神様は正確にサウロを用意しました。それが聖霊の導きです。それが黄金漁場です。それが伝道です。私たちは今日、このような聖書に出てくる伝道を皆さんに刻印させなければいけません。このような祈りをするべきですし、このような伝道がなるように神様の前で導き受けることです。整理されるように願います。神様がサウロとイエス様の出会い、イエス様とアナニアの出会いを通して一時代がひっくり返りました。全世界が生かされました。このような福音運動が拡散されていきます。このような祝福を味わうのです。そして使徒行伝16章11節からですね。神様のマケドニアの城にですね、町にルディアを準備しました。ルディアを準備して、で、そこに悪霊に仕えた女の人、看守長をみんな生かしますね。神様、パウロチームがアジアに行くように準備したんですけども、聖霊なる神様が止めました。道が防がれました。それ祈り場所があるかと思って祈りに行ったら、誰に会いましたか？神様が用意した人に会いました。その用意した人はルディアでした。ルディア一人を生かすから、本当にフィリピ教会が建てられるぐらい黄金漁場でした。佐竹ルディアはそのようになるように信じます。名前はただ付けられたあれじゃないですね。佐竹ルディアが聖書のルディアにならなければいけません。本当に重要です。このようなものすごい神様が用意した黄金漁場ですね。佐竹ルディアは今から私は黄金漁場だ、私と出会う全ての友達を生かすんだと。そうでなければいけません。皆さん見てみましょう。また17章1節から19節、17章1節から19節。テサロニケ地域のヤソのような人、神様はパウロチームが 聖霊の導きを受けて入る地域ごとに神様が用意した人に会いました。出会いの祝福がありました。そうして建てられたんですけれども、その人たちがその地域を生かす黄金漁場だったということです。このような祝福を味わうように願います。ですから私たちが本当に何と祈るべきか、神様、私に目を開かせてください。黄金漁場を見る目を開かせてください。黄金漁場を見られるように私に聖霊の導きを受けさせてください。このような出会いの祝福を与えてください。これが祈りの題目にならなければいけません。そうしたらこのような祈りで目を開いたら事件を見る目が変わっていきます。事件が起きるんですけど、その事件の中に神様が用意された人がいます。事件が起きるけれど、パウロを殺そうとヤクザを導入しますけれども、ヤソンという人生かすために神様がそのような事件を起こしました。ですから事件を起こす目が違わなければいけません。私たち事件にあったらいつも肉的に見てしまうので押さえつけられますね。逃げてしまいますね。行かないようにします。もう二度と全部肉の目で見たからなんですね。ですから聖霊の導きを受けなければいけません。聖霊の導きを受けたらその事件の中で神様の一番その用意された弟子がいるわけです。それが聖霊の導きを受けることです。さて、人を見る目が違わなければいけません。皆さん、アナニアはどうやってサウルを見たでしょうか。ああ怖い人でしょうか。あの人であったらみんな死んじゃうよっていうふうに見たでしょうか。福音の目で見ました。あの人復活したイエス様に会えば、あの本当に自分の熱心、あの宗教の熱心で、あのそこからそこに福音が入ったら世界福音化しそうだ。人を見る目が違ってしまいました。皆さん、そういうもんですから答えを与えますね。私が見る現場の目が違いました。私が見る地域の目が違わなければいけません。私がいる場所への目が違うべきなんですね。変わるべきなんです。神様の正確な計画がある事実です。神様の正確に用意した現場です。これを皆さんが見れなければいけません。この祝福を味わってください。まあそういうわけで、伝道とは何でしょうか。神様のすべての計画を知る道です。神様の計画を知る道ですね。何でしょうか。マタイ24章14節、この御国の福音がすべての民に明かされた後に終わりが来る。さあ、そして歴史が明かします。何でしょう。世界の歴史を見ましょう。いくら貧しい国でも福音が入った国はものすごい生かされた国になりました。祝福受ける国になりました。ですが、福音がなくて福音が入ってこないこう国というのは貧しさと災いが来ました。それは歴史が明かしています。皆さん、ですからこの日本の地に今肉親的に華麗で経済の国に見えてっていうふうにしますけれども、この日本に来る災いを誰も防ぐことはできないんです。何だけが防げますか。福音だけが防げます。ですから福音運動しなければいけません。御言葉運動しなければいけません。神様を知るようにしなければいけません。この祝福を味わってください。3つ目です。伝道は神様の生きている御言葉を体験することだ。伝道とは何か。神様の御言葉を体験することです。ヨハネの福音書20章21節、イエス様はこう言いました。神様が私を送ったように私もあなた方を送る。イエス様はこの地に何で送られましたか。私たちを伝道するように、私たちを救うためにですね。私たちの全ての呪い災いから終わらせようと、神様がキリストを送って本当に私たちの全ての問題を終わらせました。そのイエス様が何と言いましたか。今日私たちにまた送られました。私たち送られました。どこにですか。現場にです。 今日のタイトルは、あ、書いてないですね。何が熱くなければいけませんか。今皆さん礼拝の態度を見てみると心が熱くないかのように思います。ある人はなんでこの難しいメッセージしてるかななんて思ってたり、あ、私と関係ないメッセージかなって思ったり、一人だけ理解すれば終わりです。で、理解する人がいるだろうから神様メッセージ与えますね。本当に何でしょうか。神様がイエス様を送って私たちを伝道したように、イエス様も私たちを送られるということです。ですから心が熱くなければいけません。使徒行伝8章26節から40節、聖霊がフィリピに、主の使いがフィリピに、どこに行け、あのエルサレムから神殿に行って、モーセの律法書聞いたけどどういうことか分かんない、ですが聖霊の神様が、主の使者が働くから、あのエチオピアの宦官がフィリピに来ました。そしてモーセ御書聞いて学んでってやったんだけど全然分かんない、私これ理解しなきゃいけないのにということで、フィリピに会いました。フィリピがずらーっとこう修行で一生からこのキリストのことについて説明をしますね。これがどれだけこう心に衝撃だったのか、あの川岸に水が見えますから、この馬車を止めてその場で降りて、私に洗礼を授けてもらっていいですかと。皆さん、一生涯一度の出会いでした。その人がフィリピの木に聞いたこの福音を持ってエチオピアに行って自分の国を生かすことを誰が分かったのでしょうか。皆さん、これが伝道というものです。神様が本当に聖霊の導きを受けるように、出会いを通して、準備した出会いを通して黄金漁場が発見されるように、こういう人立てたら日本の伝道終わりです。さあ、ちょっと熱くなってください。まあ、私が熱くなると言っても別に熱くなるあれじゃないですけど、それでも熱くなるべきです。ですから第一コリント2章10節、皆さん霊的な目が開かれるように祈らなければいけません。霊的な目を開かせてください。聖霊なる神様、全てのことをこう深いところまでもこう通過されると、皆さん本当に霊的な目開いたら見えます。深いところで聖霊が教えてくれます。あの人何が上乾いて何が問題で、本当に見えます。で、答えを与えられます。ですから伝道は一番正しい道になるわけです。伝道とは一番正しい道だ。また6章33節、あなた方はまずその国と義を求めなさい、そうすれば私は全てのものを添えて与えます。これが黄金漁場を見る目ですね。皆さんよく知ってますね、この CCC、 キム・ジュンゴン牧師ですね、カレッジ・クルセイダーズですね。このキム・ジュンゴン牧師先生が、自分が大学生の時に 大学通ってて、あ、この大学がものすごい黄金漁場だな、この大学生たちに福音が入って大学生たち生かすと、全大学生かすと、大学生かすと全世界生かされるなっていうふうにして作ったのが CCC なんですね。大学生の時に黄金漁場は見えました。皆さん、ナビゲーターですね、あの創設者アメリカ人です。海軍将校出身なんですね。この人が本当にこの本当に真面目なクリスチャンですね。 あ、軍人にこの福音伝えれば、個人養育して個人を生かせば、全世界の軍人に生かせそうだな。そして現場弟子運動したのがナビゲーターという団体なんですね。これ黄金漁場を見たんですね。皆さん本当に大学で黄金漁場を見なければいけません。学生の時に黄金漁場見なければいけません。そうすれば神様は本当に聖霊の導き受けて出会いの祝福として黄金漁場を探せるわけです。でこのようなものすごい働きを神様が置いて私たちを呼ばれたわけですね。準備して私たちを呼ばれたんです。マタイ6章1節から15節、イエス様が教えた祈りがありますね。何でしょう。御心が天でも成し遂げられたように、この地上でも成し遂げられるようにと祈りなさい。主の祈りをですね、全部神様が用意した伝道に関する祈りですね。神の心、本当に神様の御心が私の現場でなされるようにと、それが主の祈りなんです。これが見えなければいけません。5つ目です。伝道とは、神様が私たちに権能を与えた。伝道とは神様が私たちに権能を与えたことです。言い換えると権威です。 権能ですね。この権能が委任されました。こう私たちに委任されたから、この権能が現れるんですね。使徒行伝3章1節から10節、神様は誰に権能を与えましたか。使徒ペテロに権能を委任しました。私にあるものはあなたにあげよう。ナザレイエスキリストを皆によって立って歩きなさい。神様の権能、権威をペテロに委任したんですね。ペテロが生かしたわけじゃありません。ペテロの能力じゃありません。ペテロに信仰があったから信仰で働いたわけじゃありません。誰ですか。聖霊の神様が、聖霊の神様がペテロに、あの足ないの人を立ち上がらせる力を与えました。そうですね。ですから私にあるものをあなたにあげよう。ナザレイエスキリストの皆によって立って歩きなさい。足ないの人が起き上がりました。私たちが40日徹夜、断食徹夜、そしてこうなんか、あーイエスキリストみたいな感じでこうなんか変な声が出てこそ能力が出てくるか、それは絶対違います。全部錯覚です。ですからみんな傲慢になっちゃうじゃないですか。そうではありません。 100% 神様の権能というのは私たちに委任されてるんですね。神様、あ、蛇とサソリを踏みつける権威を神様が私たちに委任しました。悪霊を追い出す権威、神様が私に委任したものですね。任せられたんです。ですから私たちその任せられたものを持って祈ればいいんですね。皆さんこの祝福を味わってください。3章12節、ナザレイエスキリストを皆によって、イエスキリスト皆自体が権能です。イエスキリスト皆自体が権威です。この名前の前にサタンは完全に砕かれるようになっているし、悪霊は離れるようになっています。それを私たちに任せられたんですね。ですから私たちはものすごい証人たちです。このような賛美たくさん歌いますね。イエスの権威は私の権威みたいな、任せられたから、委任されたから。ですから私の名によって悪霊を追い出しと書いてあります。誰の名前ですか。私の名前。誰ですか。キリストの名前。サタンを砕いたその名前、その権能を私たちに与えられました。ですから皆さん、事実信じないからそうなんだって、ものすごい能力を皆さん持ってらっしゃいます。そのものすごい権威を使ってないからですね、 皆さん問題の前で使って、悪霊の働きで使って、皆さん病の中で使って、皆さん貧しさの中に使って、皆さんできないところに使って、皆さん限界ある時に使えば、必ず神様の働きを起きるしかありません。なぜですか？委任されたからです。アメン。お心がちょっと熱くなりましたか？お、熱くならなきゃいけません。ものすごい権威を持ってる人たちなんです。ですから使徒ペテロはどうでしたか？私たちは王のような祭司と言いました。委任されたんですね。この光を宣伝するために私たちを呼んだということです。見てみましょう。マルコ10章15節から20節、何と書いてありますか？私の名によって悪霊を追い出し、病人に手を置けば癒される。私が手を置いて癒されますか？違いますね。私の名によって悪霊を追い出し、イエス・キリストの皆自体が権威力があるから、その名前でやりなさいということです。それを私に委任されました。使ってください、心配しないで使ってください、心配悩みしないで使ってください。委任されましたから。さあ3つ目です。マタイ28章16節から20節、皆さん、あなた方言って、すべての民を弟子としなさい。私は世の終わりまで共にいる。そうやって天と地の権威をあなたに与える。全部イエス様は私たちに与えたと言いました。私が信仰があったから権能が生まれた、生じたわけではありません。神様は救われた私たちにこの世の中を任せられましたから、この世の中を生かさなきゃいけないから、神様はその権能を任せられたんです。私たちに委任です。ですから皆さん、能力が出てきても、皆さんが自慢して、皆さんこう、まあ、皆さんが栄光を受けちゃいけないんです。なぜですか？神様がやったことであって、神様が私たちを用いたことです。ですが今日、多くの能力者と呼ばれる人たち、みんな見てみましょう、ね、傲慢だって、自分が神様みたいになってるでしょ。もう自分が教祖みたいになっちゃうでしょ。そういうゴミみたいな人間にみんな騙されて財産奪われたり、皆さんどれだけ霊的な目が開かれてなかったでしょう。そのようなものに騙されてしまいますか？どれだけ福音が整理されてなかったら、そのような言葉に誘惑されて、どれだけ神様の御言葉を知らないならば、その言葉に騙されてしまって、それを霊的な問題と言います。ですから私たちは正しい福音を伝えなければいけません。本当にイエスがキリストであるという事実を、正しい福音を伝えなければいけません。この祝福を味わってください。そして伝道は神様の全ての用意した祝福を味わう道です。味わってください。味わえばいいです。神様は私たちに任されたものを味わえばいいです。それが信仰生活です。この祝福を持って祝福処理するように祝福します。お祈りします。神様、感謝します。今日私たちの心が熱くなる祝福与えてくださったことを感謝します。神様、魂を用意して今も働いておられる、その神様の聖霊の働きを分からせてくださったことを感謝します。神様、これから聖霊の導きを受けられるようにしてください。神様の用意された出会いの祝福があるようにしてください。神様、黄金漁場を見つけられるようにしてください。このような伝道が始まるように、麻布福音教会すべての生徒を祝福してください。神様が私たちにイエス・キリストの権能を任せられました。その任せられた権能を使って味わえるようにしてください。感謝し、主イエス・キリストの名によってお祈りします。アメン。